今来週から私は渋谷区の広尾というところで特別な集会をするんでありますが、5月いっぱいでそれは私の健康の問題がありまして必死の挑戦と書かれてクリスチャン新聞に堂々と出ましたんですけれど、やはり止めた方がいい。渋谷区広尾5-9-7であります。広尾の駅から5分ぐらいゆっくり歩かないと広尾っていうから疲れると思いますから、分からなかったですか。21世紀キリスト宣教会においてご奉仕をします。私はその教会の副牧師にしてくださいとお願いしたら断られました。それで言葉を変えて協力副牧師の副は福音の副、ね、幸福になる副、それから大福の副、これでどうですかって言ったら牧師がそれならいいでしょうと言って私はその教会の副牧師としてご奉仕を5月いっぱいまでする。全部で7回の日曜日でありますが、日曜日の午後4時から集会をするということになっております。朝の挨拶です。皆さんおはようございます。メッセージができることは大変嬉しく思います。実を申し上げますと先週のメッセージが私の55年の間で一番良いメッセージというか重要なメッセージだというようなことを申し上げたわけでありますが、今日のはもっとすごいというか、これはもう絶対聞き流してもらっては困るという、第一礼拝第二礼拝の方々に対してぜひ聞くように牧師が言ってましたよとお伝えいただきたいとそう思っております。ヨハネ福音書の第20章が今日今読まれたんでありますが、もう一度19から22まで、お読みしたいと思います。イエス様が復活された時の状況であります。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸には皆鍵をかけていた。これポイント、鍵をかけていた。そこでイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるように、今まで平安と訳しておりましたが平和とこの聖書は訳すようになりました。そう言って手と脇腹とお見せになった。釘の跡ですよね。弟子たちは主を見て喜んだ。これが今日のポイント、主を見て喜んだ。ご一緒にしましょう。はい、主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和平安があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさいということであります。人間が神様によって創造されたときに、アダムはまだ粘土細工のような形でありましたけれど、鼻から息を吹きかけると生きたものになったと、粋なことを神様はなさったわけでありまするけれど、人間のスタートというのは神の息が人間の中に入っているということで意味があるということ、主を見て狂ったように喜ぶ、狂気したということが今日のタイトルであります。ヨハネ福音書の11章の25節に有名なラザロのところでありますが、25節、イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。すごいでしょう。こういう言葉を覚えるという、私は信じた、私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかってね、まるでは信じますというふうにお答えをなさったわけであります。死んでも生きるってすごい言葉が聖書の中に書かれてあるんであります。皆さんにお見せしたい動画がありまして、横浜の神田整形外科院長が熱心なクリスチャンでいらっしゃいますが、この教会のビデオが待合室で毎日流れております。私が入ってきますと待合室にいる人たちがみんなびっくりして、あ、同じだっていうのもんでありますが、私は恥ずかしそうにそこを通るわけでありまするけれど、その神田委員長のお父様が、先日と言いましょうか、数年前でありますがお亡くなりになるということでありまして、99歳で亡くなられたんでありますが、4月の16日、今週でありますよね。それでですね、皆さんにちょっとお見せをしたい動画がありまして、 土曜日のこと電話がかかってきまして、私は土曜日人と面談することはほとんどしないんでありますが、食事が口に入っていたんですが、もう今危ないと医者から言われましたというので、じゃあ行きますということになって車をぶっ飛ばしてきました。口の中にはご飯が入ったままですから、それをペッペッペッペッと出してですね、そして、ね、車に乗りました。そして、鴨居の駅のすぐそばの立派な病院でありますが、その近くの病院に、私は行きますと、もう本当に最後ということで、遺族というか家族の方々がみんな最後のお別れみたいな状況であります。お父さん頑張って、おじいちゃん頑張ってっていうのもんでありますが、お医者様もそばで立っておられて、もうあとしばらくですなんておっしゃっている状況に私は飛び込みました。それでですね、私は死ぬのを待つなんていうことよりも生き返ってほしいと思っておりますので、まだ洗礼を受けていない方でいらっしゃいますので、私はもう真剣にお祈りしましたら、息を吹き返すというよりも命が与えられた。もうすぐに出ましたか。
で、人間は99歳から永遠の命をいただけるのが一番素晴らしい。ね、いつかはお別れするわけですけれど、お別れしない世界、さようならを言わなくて良い世界にイエス様が連れて行ってくださいますから、今お祈りをしたいと思って来ましたよ。イエス様を信じて、そして天国の永遠の命をいただきましょうね。アーメン。
これを言いましょう。
愛する天のお父様、あなたのご愛を感謝します。私は罪人です。私の罪を許してください。イエス様が私の罪のために十字架にかかり死んでくださいましたことを信じます。私は今、イエス様を私の罪からの救い主、人生の主として心の中心にお迎えいたします。信じます、愛します、お従いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。100点満点。アレルヤ。アメン。
主よ、はい、ずっと見たいでしょうけど、ずっと見たいでしょうけど、この人洗礼を受けてからお医者さんはそばに立ってですね、今亡くなるのをね、もうね、あの今かと思ってるんですけど、洗礼式この後やったんですけど、お元気になりましてですね、医者はおかしいなって思うんですけれど、お元気になっただけじゃなくて、もう外を歩けるようになって、散歩することができるようになって、すっかりお元気になってですね、もう奇跡が起こったということを皆さんにお伝えしたいんでありますが、やがては亡くなる、99歳で亡くなっていますからね。そして2度目に倒れた時にお医者さん何とおっしゃったかというと、この前来てお祈りされたあの不思議なお方、私のことね、不思議な方をお呼びになりませんかって、医者のくせにというかお医者さんが私を頼ってですね、もう一度祈るということが起こりました。はい、もう一つ不思議が起こります。武井先生というのは NHK のまあトップクラスの人でありましたが、あの人が、このお父さん又太郎さんが、82歳でありましたが危険なという状況の時に、うちの父があの具合悪いのでありますと言うから、じゃあ私祈りに来ますと言ったら、先生来なくていいですってね、珍しいでしょ、来なくていいです、うちの父はもう変わった人ですから、先生が来たら迷惑かけますから来なくていいです。私は大変困りましたね。そして家で一生懸命お祈りしてですね、おりましたら、何が起こったと思います。これ重要ポイントなんですけど、この人ね、幻を見たんですよ。ある宗教、新興宗教に凝り固まっている人で、牧師が言ってもダメだとそう思われたわけでありますけれど、この人イエス様の夢を見た、夢じゃない、幻を見たんですよ。それですっかりよくそれがイエス・キリストだって分かったもんでありますが、その場にひざまずいてお祈りをするということが起こったんですよ。これで私は駆けつけて水の用意もしていって洗礼式しましたら、生まれ変わってですね、この人 頑固な親父さんでありまして、もうすっかり変えられて生まれ変わってですね、ありがとう感謝します、ありがとう感謝しますということを口癖のようになった。奥さんがそれを見ていて、家に退院して帰ったんですけど、家でもですね、ご飯食べるとありがとう、美味しかったな、感謝しますってやってると、奥さんは結婚して今までに感謝しますとかありがとうって聞いたことがない、ひどい男ですね。でそういう状況だったんですが、生まれ変わった姿を見て、その奥様も私も洗礼を受けたいって洗礼を受けたんですよ。そういうことがありましたということをお伝えしておきたいと思っておるのであります。ヨハネの20章の22節に、ヨハネの20章の、ヨハネの20章の22節に、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいという。聖霊を受けると私たちの人生が変化が起こりまして、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝するというような人生とともに、御霊の実、聖霊を受けると御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、9つあるんですけれど、最初の3つだけでも愛、喜び、平和、ご一緒しましょう、はい、愛、喜び、平和、もうすごい変化が起こるものですが、この出来事の中で一つおかしいことは、イエス様のお弟子さんは12人で、1人はイスカリオテのユダですから、ここにいないのは当たり前なんですが、もう1人トマスといって疑い深いのがおりまして、みんなが大喜びしている時に、私はイエス様の胸に手に傷跡があるから、それを見てそこに手を突っ込むのでなければ信じないなんていうようなことを言ったもんですから、トマスの大失態でありますが、歴史に残っているぐらいでありますが、イエス様は優しいですね。全員が集まっている時に、もう一度イエス様は弟子たちのそのお部屋にお入りになられました。ヨハネの黙示録3章20節には、私は戸の外に出て叩くと、で門を開けるなら、扉を開くなら、私は中に入ってあなたと共に食事をし、あなたも私と一緒に食事をすると、そう書いてあるんでありますが、いいですか、扉を開いてくださらないとイエス様は入りませんよというのが普通の牧師の言い方でありますが、ところがお弟子さんたちはもうすでにイエス様を信じていますし、聖霊を受けているという状況でありますので、扉を開かなくても、戸は鍵で閉められていたのに、イエス様はスーッとお入りになったということを覚えていて、どうぞお入りくださいとおっしゃらなくてもね、クリスチャンのこれは特権であると思います。ペンテコステの前にこのお弟子さんたちは聖霊を受けたのであろうという学者が何人もおります。使徒行伝の一章の八節というところに、何と書いてあるかというと、ただあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人、証人となると、そう書かれております。イエス様のこれは遺言的なメッセージであるんでありますが、一章の14節に書かれている言葉が、14、彼らは皆、女たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせてひたすらお祈りをしていた。イエス様のお弟子さんたちを含めて120人の者たちがイエス様から言われたように祈って待つということが起こりました。復活祭が先週の日曜日でしたが、それから40日の間、あちらでこちらで、あちらでこちらにイエス様を現れてくださったんでありますが、最後は天にお戻りになられました。戻られてから10日の間、弟子たちは熱心にお祈りをした。今まで喧嘩していたような、男はだらしがないと女の人に言われていたような弟子たちばかりだったんですけれど、120人の者がその2階座敷アパルームでお祈りをしているときに、とてつもなくすごいことが起こったということ、もう一度申し上げます。イエス様を信じて洗礼を受けている者は、扉を開けなくてもイエス様の方からお入りくださるというのは楽しいじゃないですかね。 イエス様を信じて洗礼を受けた方が良いに決まっているというのはそういうことでありますが、この使徒行伝の1章の8節14節に彼らが祈りに専心していたということを見ることができます。イエス様がいなくなってしまって天に戻られちゃったんでありますから、いくら聖霊を受けようと言われても、使徒行伝2章で聖霊ペンテコステの働きがなされるわけで、そこで初めて聖霊を受けたということになると思いますけれど、聖書の聖書学者たちは先ほどお読みしましたヨハネの20章でこの12の弟子たちはすでに聖霊を受けていたであろう、聖霊を受けようとイエス様がおっしゃったあの時に聖霊を受けておったであろうということであります。イエス様がいらっしゃらなくなってこの目では見ることができない状況の中でも、マイナスは必ずプラスになるというそういう世界であります。もう喧嘩はしません。みんな仲良し、御霊の実は愛、喜び、平和ですから、そういう状況であったということ。そして50日目にさ、2章の1節から使徒行伝、使徒言行録という慣れない言葉ですよね、聖霊が下る2章の1節から11節まで、五旬節ペンテコステの日が来て皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そしてほのほのような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。これから5節からはね、世界中の牧師が取り合わない難しい箇所なんでありますが、耳を澄まして聞いてください。さて、エルサレムには天下のあらゆる国出身の信仰の厚い人たちが住んでいたが、その物音に大勢の人が集まってきた、音がした。そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られた。すなわち故郷からエルサレムに来たのがたくさんいたわけですね。人々を驚き怪しんでいた。見ろ、話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうしてそれぞれが生まれ故郷の言葉を聞くのであろうか。私たちの中にはパルデア人、メディア、エラム、ここに本は線を引っ張ってほしいんですが、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、リビアのキレネ川の地方に住む者もいる、また滞在中のローマ人、ユダヤ人や回収者、クレタ人や、アラビア人もいるのに、彼ら私たちの言葉で神の偉大な言葉を、技を語っているのを聞こうとはと言ってびっくりたまげたという、そういう箇所であります。本当は5月24日にペンテコステ礼拝というのがありまして、私はここにいないんですよ。よその教会でご奉仕をすることになっておるということも一つですけれど、これからが重要なんです。眠たくなっちゃった人は早口で言いましたが、これからものすごく重要な、僕の55年の、牧師生活の中で一番素晴らしい説教を今から申し述べるんであります。9節になんと、もうこのカタカナが続きでパルティア、メディア、エラムと書いてありますが、このエラムというのは皆さん起きていらっしゃいますか。エラムというのは現在毎日新聞やテレビに出てまいりますイラン人のことをエラムとその当時言ったんであります。イランの政治がその頃からおかしかったので、イランに住んでいるこのエラム人というのが離散、このその国を離れて、中にはこのエルサレムにイスラエルに来た者たちがいたということであります。学者に言わせると、ここで15の言語が語られていたであろうという、ディアスポラっていうのはこうやって問題があると逃げていくという、そういう現象であったんでありますが、祭りには必ず集まってきて、その時に聖霊の驚くべき注ぎがあって聖霊を受けよう、エルサレムをはじめユダヤ全国地の果てにまで証人になるであろう、使徒行伝一章の8節という現象が起こるわけでありますが、そのためにまるでですね、世界中から人々を集めたかのような現象が起こったんでありますが、 この人たちの中にイラン人が入っていたということで、イランを知らない人は今日本人誰もいないでしょう。あんな気の毒な国というか、めちゃくちゃな国というか、まあ戦争をやってるのは両方ともめちゃくちゃでありまするけれど、そういう現象の中で我々はどう考えてよいかわからなくなります。当時エレミアスという学者に言わせると、エルサレムには3万人ぐらいの人がいたであろう。しかしこのペンテコステのお祭り、五旬節のお祭りですから、なんと10万人から20万人ぐらいはいたであろうでありますから、イラン人も聖霊を受けて迫害を受けて出てきた、逃げてきたイランに戻っている可能性が十分にあります。さあ、牧師にとりましてものすごく冒険で、このメッセージをですね、2000から3000、3000からこの前は1万人のこの視聴者数があったわけでありますが、これ初めて日本で説教するような内容であるんでありますが、このイスラムの国に戻ってですね、まあネヘミヤの8章の10節には、主を喜ぶことはあなた方の力です、力の源であると新共同訳席に書かれてありますが、聖霊を受けると愛、喜び、平和ですから、不思議なエネルギーがあって、聖霊を受けたら力を受けるっていうんでね、愛する力、伝道する力が与えられるから、エルサレムに逃げてきたんですけれど、その聖霊の恵みをいただいた者たちが命を懸けて危険であることが分かっていながら逃げてきたところのイランに戻ったという、そういう学説があるのであります。すごい話って、私は首をかけて今日は説教してるんですから聞いててくださいね。私の心臓が今止まりそうなぐらいでありますが、エラム人がイラン人であるというのは、これは大体わかる。さあ、旧約聖書を開きますよ。旧約聖書をお持ちの方は開いた方がゆっくりありますからね。エレミア49-34、1253ページ、1253ページ、ちょっとゆっくりにしますね。1253ページ下の段、エレミア49章34節から、このスクリーンに出ております。エラムについて、ユダの王ゼデキアの治世の初めに主の言葉が預言者エレミアに臨んだ。万軍の主はこう言われる、私はエラムの弓を彼らの力の源でおる。私はエラムに向かってね、イランに向かって天の四隅から四方の風をもたらす。聖霊様のことを風と表現するんですよね。四方の風をもたらす。私が彼らをこのすべての風で吹き散らすので、エラムの、イランの散らされたものが逃れてこない国はなくなる。みんな離散民、全部のように国を捨てて出て行った人たちが逃れていく町がないということはありえない。37、私はエラムを敵の前でおののかせる。命を狙う者らの前で私は彼らに災いを、私の燃える怒りを下す。主の仰せ、私は彼らの後ろに剣を送る。彼らは滅ぼし尽くすまで。この後が重要。38節ね。私はイランに、エラムに私の王座を据え、王座はエルサレムでしょうと思っていたら、私の王座をイランに据え、そこから王と高官たちを滅ぼす。主の仰せです。39節、しかし終わりの日に、終わりの日に私はイランの、エラムの繁栄を回復する。イランの繁栄を回復する。主の仰せ。今日私がイランの話をすると言いましたら、原爆の話、戦争反対、そうおっしゃった方がいらっしゃいますが、もちろん私も同じことでありまして、現状を肯定するなんていう気持ちは全く持っておりません。しかしながら、この世界の現状というものをどういうふうにして考えたらよいかと真剣に祈り考えているものとして、この新しいニュースは私にとりましては飛びつきたい内容であります。ディアスポラ、離散民、世界中へ散らされていたのは 国がおっかないから殺されちゃうからみんな逃げたんであります。こんな国は嫌だと見捨てて逃げたんですけれど、意味があることが分かりますと、何が起こったかというと、エラムというのはイラン人は聖書的に言うとセムの子孫、ノアの箱舟の時にセム、ハム、ヤペテという3人の子供のセム、最初のセム族、この辺は分かりますでしょう。セム族の子孫がイランである。セムの子孫、イランの南西部になるとエステルとかダニエルの住んでいたところがあります。少し分かってきましたね。で、エラムはイラン人が聖霊を受けて恐ろしい自分の国に戻って伝道宣教をしたという、初代のクリスチャンたちが聖霊を受けて3000人の人たちがいっぺんに洗礼を受けた、ご存知のような状況でありますが、それらの人たちがエルサレムにとどまっていることができない。なぜ聖霊を受けたら力を受ける力を受ける力を受ける、人を愛する力、許す力、そして伝道する力が与えられたから、みんな出て行って、一番出てきたいのは自分の国ではないですか。でもあそこ恐ろしい、クリスチャンっていうことを言ったらそれはみんな殺されちゃうという状況でありますが、1979年イラン革命がなされた時に数百万人のイラン人が世界に散っていった。現在は1000万人のイラン人が世界に離散している。日本にもイラン人がたくさん見えておりますが、世界中にさっき散らされない人たちはいないというところをお読みしたばかりでありますが、イランの散らされたものが逃れてこない国はなくなるであろうということでありましたが、4つの風、聖霊の風、ルアハと言いますが、四方から吹いてくるというのはエゼキエル書の37章の、お言葉、9節から10節まで、エゼキエル、エレミアの次ですね、エゼキエル書の37の1節じゃなくて9節から、スクリーンの人お願いしますね。9節から、死んだ骨が横たわっているところに聖霊のお風が吹きます、風が吹きますと、人々が骨と骨とが音を立ててくっついて、そして生きたものになったって有名な箇所でしょ。ちょっと読んでみますね、部分ですけれど、9から10、主は私に言われた、霊に予言せよ、人の声を予言して霊に言え、主なる神はこう言われる、霊よ聖霊よ、四方から吹いてきて、似てるでしょう、四方から吹いてきて、これら殺された者の上に吹きつけよ、すると彼らは生き返る、私が主が命じられたように予言すると霊が彼らの中に入った、すると彼らは生き返る、ね、霊が中に入ると彼らは生き返り自分の足で立ち、おびただしい大群となったというね。口語訳聖書は違う訳文ですが、こっちの方が面白い。彼らはただ生きただけではなくて軍隊となって戦うんだ、霊的な戦いの中に入るんだという、そういう内容であります。イランの国に、愛する兄弟姉妹、今日本じゃない、世界中で一番関心のあるひどい国と言いましょうか、潰れた方がいいなんて思っている人たちがたくさんいるのは共通な考えでありますが、あそこに大リバイバルが起こるという予言があったということに注目して、もう1ヶ月ぐらい悩み続けました。ペンテコステ以来世界で偉大な不思議がなされているんでありますが、これからはちょっと秘密ですが、日本人の宣教師がイランに入り込んでいますが、宣教師という名前を使ったら殺されますから、まあ商社マンのようにして入っておりますが、宣教師の発言であります。イラン革命の時はクリスチャンは500人ぐらいしかいなかった、隠れたクリスチャンが、今は300万人ぐらいいるそうでありまして、ものすごい迫害でクリスチャンが何万人と殺され死刑になって今日まで来たんであります。そんな国に戻ることはないでしょう、恐ろしくて考えただけで嫌なこっちゃということでございましょうが、 オープンドアーズという大変有名な宣教団体がこれ発表したんですけれど、もう私は気が狂いそうに頭もおかしくなるほどにこの数週間は考え祈りました。今日初めて、先週の説教、先々週の説教も重要で、どうぞ宝物のようにして繰り返し聞いてほしいんでありますが、今日のものも、イランは教会建てたら潰されちゃうから、みんな地下教会、家庭集会、地下に戻ってということでありますが、中国も似ているところがありますが、どのように福音を知ったかというと、ここなんですよ。トライ姉妹、みんな起きてますか？不思議なことがイランに起こっておりまして、夢にイエス様が現れるという現象は、アメリカのペンテコステカリスマ集会が始まる頃によくこれが起こりました。夢の中でイエス様が現れるというね、聖霊を受けると夢を見る、幻を見るってあるじゃないですか。夢を見てキリスト様が現れるので、クリスチャンだと迫害されてみんな逃げた人たちなのに、イエス様を信じます、従います、聖書を読みなさいとそのお方がおっしゃるので、現代は一生懸命聖書を読む人が増えました。もう一つ面白い、秘密のテレビというのがありまして、登録しないと見られないね、クリスチャンだけが見ているテレビがありまして、それでもう神学校ができているそうです。いくつも伝道するために、クリスチャンになると必ず殺されるから公のテレビで言われても、ところが最近公のテレビでクリスチャンが増えているというのをしゃべったそうで、次々に信仰を持つ人がいて、今リバイバルが起こっているという。私の信仰はね、1980年にアフリカのナイジェリアでジョージ・オルティスのレポートでありますが、大人が500人いる農村じゃなくて漁村なんでありますが、イスラムが強くてクリスチャンの証を伝道もすることができない、そういう村なんでありますが、この村に聖霊が注がれて、夢でイエス様が登場されて伝道してくださって、驚くべきリバイバルというか、500人全員が救われたというのは、私これ何度も話したことあるんですけど、あえて今日話したのは、過去においてもそういうことがあったということを忘れてはいけないということであります。先ほど武井先生のお父さんが変えられた又太郎さんというんですけれど、幻を見たという、完全な異教徒といいましょうか、特殊な、牧師が言ったって相手にしてくれないと言われたぐらいの熱心な、そういう宗教というものだったのが、幻を見て変えられたというのは、私たちはその現実を知っているから、幻とか夢っていうのは用いられるんだっていうのも知っておるんでありますが、もちろん吟味しなきゃなりませんが、私は深く悩み苦しんだ。しかし一番難しい場所、イランでリバイバルが起こっているということが、私は衝撃的なんですよ。日本の国は宣教師の墓場だと言われてきたんであります。日本の伝道は100万人の日本の100万この数字を超えることができない。もう牧師は全員クビなんですよ、これ現実は。どうしてもクリスチャンが現れない。でもうこの年末年始テレビでもお祭りのことばっかりやって、神社もそして お寺さんもどんどんもう毎日のように出てくるのは、私はもう本当に神様の前にどうしていいかわからない。私は洗礼を受けた時から殉教覚悟で伝道した牧師でありますが、とうとう死なないで84歳までなっちゃいました。でも夢や幻を持ってイエス様が伝道してくださるという世界が今ちょっと開かれて、いいですか、クリスチャンが牧師が 千人教会を作りたいという夢ですよ。張永義先生が、人間が持つことができないほどの大きな夢を持ちなさい、そしたら神様が助けてくださる、もう不可能だ、うちの家族は不可能だ、もう難しいんだ、うちの親父は、うちのおじいちゃんおばあちゃんも難しいんだ、そういう夢を持ちなさい、そしたら神様が不思議をなしてくださるというのは繰り返し伝え続けてきましたよね。イランなんかにキリスト教が入れるもんか、新聞読んでたら、どの新聞読んだって、どのテレビを見たって可能性があるなんていうところは一つもないんでございましょう。イスラム教が完全に支配しているから、トップの人が殺されちゃったでしょうね。次だってなんか今病気かなんかでしょう。何が起こったとしても福音を伝えることは難しいんだっていうことだけはお互い分かっているんですけれど、今現実にイエス様が次々に現れて、そして人々が悔い改めて聖書を熱心に読んで伝道して、テレビを通して神学校の勉強をして、今伝道するという奇跡物語は新聞には取り上げられません、テレビでもないんですけれど、そういうことが起こっている。日本は宣教師の墓場だ、もうみんな日本で伝道してみんなくたびれてそして死んでいくんだというのが噂として流れてきているんですが、私は墓場の次はよみがえりだと、そう思って今日まで過ごしてまいりました。宣教師の皆さん、墓場でおしまいにしないでください。よみがえりです、復活です。私たちは復活祭を先週お祝いしたばかりでありますが、私たちのこの国も復活する、素晴らしい賛美が捧げられました。私たちがキリストの前で御霊の実の愛、喜び、平和、それを体験するってね、第1テサロニケ5章16節から18節でも、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい、そうじゃないんだって、これは複数形だから一人で喜んでちゃダメだって、お友達と一緒にいつも皆さん一緒に喜びましょう、家族でいつも一緒に喜びましょう、祈り合いましょう、これが教会の姿である。3つ目、いつも一人で感謝するんじゃない、一緒に感謝しましょう、人の感謝と一緒に一緒に一緒に、これが教会成長の最も重要なことで、これは聖霊の働きだから、19節には聖霊、霊の火を消してはならないという、聖霊経験、聖霊の働きを否定する教団、教派、神学校があるんでありますけれど、そうじゃダメですよという、平和の神ご自身がこの奇跡をなしてくださるんだということに、私たちは本気で取り組まなければならない。聖霊の火を消すことのないように信仰を持って挑戦していきたいと思っているんであります。私引退したでしょうね、監督牧師になったのはありがたいけど、もう説教の関数はね、ちょっと昔までは日曜日4回メッセージをしておって、そして巡回伝道をしたり、アメリカとカナダに伝道に昼飯も食わずに飛行機に乗って向こうに行って伝道しておったんでありますけれど、それでも拉致が開かない、もう頭を抱えて、これで死ぬのは嫌だな、神様どうにかなりませんかっていつも祈っているんであります。1000人集まったらもう大成功みたいに人々は言って勲章までもらっているんですけれど、そうはいかないでしょうね。学校時代の同級生もクラブ活動の仲間たちもみんなまだ信仰を持っておりません。どうぞ、イランの国がそうやって夢を持って幻を持って変えられるなら、日本のリバイバルは可能性があるということを、お祭り騒ぎで大騒ぎしている人たちも、なんとか宗教で、凝り固まっているような人たちも、イエス様の夢、幻を見させてくださいと、家族のためにどうしても福音が伝わらない方々が、もう一度祈り直す、襟を正してひざまずいて主の憐れみを求める。主は奇跡を成してくださいます、奇跡の力を成してくださいます。こうやって神様は私に新しい信仰を与えてくれました。頭では理解できても、それが現実の問題として、今大昔のことではない、今イランの国で密かなるリバイバルが起こっているということを心に留めましょう。そのために迫害もあったりするんですけど、 皆さん、イエス様を伝えるために迫害に遭う人がいてもいいじゃないですか。我々の国は今は、ね、私の神学校の先生は3人、天皇陛下が神であるはずがない。それを否定したために、神であることを否定したために牢獄に3年も入っていました。そういう人から私は勉強にさせてもらいました。愛する兄弟姉妹、この国は神様から愛されている国であります。兄弟姉妹、もう一度祈り直しましょう。襟を正しましょう。祈らない、聖書を読まない、そんなクリスチャンにならないで、聖霊の力が四方から吹いてきて、驚くべき奇跡の御業を成したもうということをお互い知り、そして主の皆をあがめます。あなたの周りには奇跡が起こります。私の周りには奇跡が起こります。ご一緒しましょう、はい、私の周りには奇跡が起こります。絶対起こります。そのためにはもう熱い祈りを捧げ続けましょう。お願いします。主の御業のために伝道者たちが命がけで伝道するだけではなくて、この教会は殉教者を出せばいいということではないんですけれど、40先生がお体悪いのに2000人の宣教師を世界中に、派遣しておって、私は病気だから一緒に伝道ができないことを許してって講談で泣いておられました。僕も一生懸命伝道してきたつもりなんですけれど、どうもうまくいかないんであります。どうぞ皆さん、うちの伝道者たちのために祈ってください。神様に召し出された召しを全うしてから天国に行きたいと思っております。この教会が主に喜ばれる奇跡を信ずる教会でありますように、今秘密を喋ったわけですが、どうぞ報道関係にこんなこと喋らないようにしてください。そして私たちの周りには奇跡が起こりますといつもお祈りしながら前進していきましょう。主は今も生きておられます。信ずる者はアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。天のお父様、感謝します。礼拝で語ることは許されました。いつ語ったらいいかと数週間ずっと悩み続けておりましたが、こうやって語りました。責任をこの回避するわけではありませんけれど、私自身が先頭に立って宣教の御業に励むことができるように、恩顧みを与えてください。日本中の教会が変えられていきますように、日本中のミッションスクールが変えられていきますように、天皇陛下ご夫妻の上に憐れみを与えたまえ、上皇様ご夫妻の上に主のお助けを与えてください。政治家たちにも、また学校の教師たちにも、日本のリーダーたちにも神様の憐れみを注いでください。ハレルヤ。イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをお捧げします。アーメン。